皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は壁を突破するリーダーシップです。今日本でこう見ておりますとですね、やはりこのなんか、疲労というんでしょうかね、なんかこの本気で物を考えることが疲れてしまったような人がどうも多いような気がします。でだから怖い話から逃げる、でなんとなくこう小さくまとまって、しかし心の底では不安だと言いながら毎日過ごしている、なんかそんな人が多いような気がするんですね。でこれちょっとまずいんですよね。それで実はそのリーダーシップっていうのはですね、その状況に応じて様々なそのタイプのリーダーシップが必要になってくるんです。で我々でやっておりますリーダーシップ研修、ベティン先生の教科書を使ったリーダーシップ研修ですが、シアトルでベティン先生がそれやるときよく使う教材があるんですよ。でその一節をちょっと長くなりますがちょっと紹介したいと思うんですね。昔1970年代ですけども、南米のアンデス山中にですね、飛行機が墜落して、でなかなか救援隊が来なかったもんで、その亡くなった人の肉をですね、生きてる人が食べたという事件があったと思います。であれ映画になったんですね。アライブという映画で、日本語では確か生きてこそという名前だったと思いますが、まあその映画にのお話から取ったお話なんで、ちょっと今読んでみたいと思います。アライブ、生きてこそ。私たちは未来を形作るリーダーシップについて話しているわけだが、私はまず30年前に戻ってみたいと思う。1972年10月、一機の旅客機がアンデス山中に墜落した。その飛行機には南米のスポーツ選手のチームが乗っていた。皆さんの中にもこの墜落事故のことをご存知の方はたくさんおられるかもしれない。というのもこの事故の生存者たちにはいささか不名誉な評判が立ったからだ。彼らは墜落の際に死亡したチームメイトの肉を食べて命をつないだのである。彼らのことを取り上げた映画は数年前に公開された。タイトルは生きてこそだ。私自身はその映画を見たことがないので、その信憑性や正確さを保証することはできない。だが事実に基づき実際に起こったことを詳細に記録したものをリーダーシップのケーススタディのようにして読んでいただくと、必ずや興味深いと思っていただけるはずだ。当初飛行機が墜落した時にリーダーとして頭角を現した人は二人いた。どちらも正式に任命されたリーダーではなかった。正確に言えばこの二人はチームメイトの看護をするための技術的専門知識を身につけた医学生だったのである。機内には限られてはいたものの、医療用品も積み込まれていたので、乗客たちはそれも利用することが可能だった。医学生の専門的技術は実際に必要とされていたし、その技術を保管する資源もあったわけである。その結果、誰もがこの二人の判断に従うことになった。頼むから、ジョーがもっと楽になるようにするにはどうしたらよいか教えてくれ。どうやったらサリーの看護をすればいいか教えてください。言ってくれれば私たちがやりますから。というように。だがこの状況は1週間しか続かなかった。比較的傷が深かった選手たちは、介護の甲斐なく命を落としてしまったし、医療用品も底をついたからだ。こうして医学生たちの専門的技術は以前ほどには必要とされなくなっていき、その技術を保管する資源ももうなかった。そして別の人が新たなリーダーとして出現した。このケースでは新リーダーはチームキャプテンだった。さて選手たちのカルチャーにおいてはチームキャプテンというのは名誉職ではない。チームキャプテンこそが正当なリーダーなのだ。チームキャプテンはリーダーとしての取り組みの一つとして、定期的に一人一人と個人的なコミュニケーションを持つことを選んだ。希望を捨ててはダメだ。僕たちはきっと無事に帰れる。この墜落現場に留まってさえいれば大丈夫。きっと捜索隊は僕たちを探し出してくれる。でもこの場所を離れたら僕たちは道に迷ってしまうだろう。そうしたら捜索隊は僕たちのことを発見することができなくなる。ここにさえすればきっと見つけてくれるはずだ。というようにだ。キャプテンは疲れを知らなかった。彼は定期的に一人一人のところを回った。少なくとも1日1回、時には1時間おきに各人と話した。士気が衰えないよう、みんながくじけないよう頑張った。だがこの状況はたった2週間しか続かなかった。2週間後、トランジスタラジオを聞いていた選手たちは、墜落した彼らの飛行機の 捜索が打ち切られたとの放送を流れるのを耳にした。すぐにこれまでリーダーが言っていた言葉はすべて虚しく響くようになった。あなたがここに残るようにと言ったのよ。俺たちのこのざまを見てみろ。あんたの言うことなんて聞くんじゃなかった。最初の日にここから出て行くべきだったんだ。まだ体力もあって元気だった時に、リーダーは一つの戦略を示してきたのだが、それはうまくいかなかったのだ。人々はリーダーとしての彼を信用できなくなり、その役から外した。君がリーダーじゃダメだ。僕たちに代わって判断を下すことができないじゃないか。その後リーダーになったのは体力のある人たちだった。願わくは助けを呼びに、何人か人を送り出せるようなルートを特定するため、いくつもの山頂や峠を越えられるような人である。私がこの話を皆さんにしているのは、二つのごく簡単な理由からだ。一つは、人を導く最善の方法は一つではないこと。状況によってリーダーであるあなたに求められる貢献は違う。それは時には技術的な専門知識かもしれないし、やる気を起こさせるような、そして人に霊感を与え、鼓舞するような貢献かもしれない。また時にはうまくいくかどうか保証されていなくても、とにかく何かやってみることだ。つまり危険をも犯すということかもしれない。状況によって求められているリーダーシップは違うのである。リーダーがまず自分に問いかけなければならない質問は、この状況に私はどのように貢献することができるだろう。人々は私に何を求めているのだろう。彼らの成功に私はどのように貢献できるのだろうか、である。私流のやり方は何だろう、と自問していてはいけないのだ。今日の世界におけるリーダーシップは、リーダーであるあなたとはほとんど関係がない。何もかも他の人々と関係があることなのだ。この話をした2番目の理由とは、私たちリーダーは皆、いろいろな人の導き方を開発しなければいけないということを思い出していただくためだ。私たちは、様々なリーダーシップスキルや能力のレパートリーを作り出さなければならないのである。まあ、こういう内容でありまして、私はこの物語に出てくる3つのリーダーシップのスタイルというのは非常に興味深いと思うんですね。まずはじめに物事が重大な問題が起きたときに最初に出てくるのは専門家ですね。しかしこの専門家は専門家として対処できる範囲を超えたときにもはやそのリーダーとしての能力を失いますね。で次に出てくるのはまあみんなのまとめ役ですね。で、なんとかな、とにかく元気に仲良くしようということですね。元気に仲良くやってればなんとかなるという、まあ人々の気持ちを楽にさせるリーダーですね。しかし、それでうまくいけばいいんですが、うまくいかない場合は3番目のリーダーが必要になってきますね。3番目のリーダーは突破するリーダーですね。うまくいくかどうかわからないんだけど、とにかくこのまま座っていたら、一つもうまくいかないから、この外に打って出ようというタイプのリーダーですね。この三つのタイプのリーダーシップがあって、で、それは、今のこのベティン先生の話は、要するに、自分がどのタイプのリーダーかというのにさ、それが問題なんではなくて、要するに一人のリーダーは、あらゆる場合、今で言ったこの三つの場合、全部に対応できないといけないんだということを言ってるんですね。で、それは自分がどれが得意かという問題ではなくて、やはりどのリーダーシップが今必要とされているかが問題だということなんです。今の日本を考えたときに、例えばこの金融経済のバブルの崩壊で考えれば、もはや専門家は完全にお手上げですね。金融の学者にしろ、それから経済の学者にしろ、あるいはその経営者にしろ、これはもう完全にお手上げだと思うんですね。あまりにも深い傷でですね、バブルの崩壊でこれを専門的知識を持って何とかするということは、隠蔽先送り以外に方法がないわけですね。じゃあ何とかなるか。まあ、その、なんとかなるさって政治家はそうですね。その、あんまり難しい問題に触れないようにしてですね。まあ、なんとかなるさうまくいくさと言って選挙に出てきて、まあ、なんとかなるさうまくいくさと言って、毎日暮らしてるわけですね。しかし、うまくいかないわけですね。オバマだってですね、結局、まあ、期待を担って出てきましたがダメで。で、ですからもう政治家なんかはもう、やめちまえと。政治家から政治を取り戻そうっていう、ウォールストリートを占領しようっていう運動が、両言の火のごとく今広がってますよね。日本も多分そうですよ、あれ。ウォールストリートを占領しようという、まあそういうどっか公園にね、座り込もうとかいう話じゃないと思いますが、日本の場合は。野田内閣、野田首相最後ですよね。しかし野田首相どう見てもあれ、公務員の世界の中だけで仕事してますよね。その、政府っていうのは公務員のね、団体ですから、まあその連中と普段話をするし、 下請け業者って言いますよね。地方公務員ですね。下請け業者と話をするし、取引業者って言いますよね。これ経団連なんかそうですね。この連中と話をして、で、それ以外何もやってませんもんね。あとは外国の同業者ですね。アメリカ政府とか中国政府とか外国の同業者と話をして、で、結局どの国でも政府と何も問題解決できなくて、私に任せれば、頑張ってれば、ちょっと痛みを克服すれば、なんとかなると言われて、ちっともうまくいかないわけね。だからこの2番目のリーダーのタイプっていうのが、今大体この政治でしょ、専門家誰も出てこなくて、なんとなくこう座って、ニコニコしてればいいということでしょ。で、3番目のタイプっていうのは、まだ出てきませんよね。これ突破しなきゃいけないということで、ですから、アメリカのこのウォールストリートを占領しようっていうあの運動っていうのは、むしろこれ3番目ですよね。このままいたらみんな座して死を待つだけだと、成功するかどうかわからないけども、保証はないんだけど、突破してみようという非常にその積極的な動きだと思うんですよね。で、日本も例えばですね、放射能問題なんかもこの一番いい例だと思いますね。その原発が事故を起こして、当初はもうとにかく原子力だとか放射能の専門家いろいろ出てきて話をした。しかし要するにですね、よく聞いてるとですね、要するにお手上げだってことですよね。あんな土剥ぐったってですね、どれだけ広い土どこまで剥ぐんだと。で、また台風が来りゃですね、流れるわけです、あれね。どんどん広がっちゃうわけです、汚染する地域が。それから食い物に入ってるしですね、ストロンチウムは東京から出てくるしですね。で、結局だからもう専門家はお手上げなんでしょ。で、政治家がですね、大丈夫だ大丈夫だとかですね、福島の山下みたいにですね、ニコニコ笑ってれば大丈夫だとかですね、まあ、ふざけたことを言う奴らだけがですね、残ってるわけね。で、結局ダメなんでしょこれ。ニコニコ笑って座ってたってですね、放射能消えないしですね。で、ICRP ですか、韓国皆さんご覧になりましたか？ No.111 ってなんですよ。パブリケーション No.111 で、これ今無料でなんかダウンロードできますから、これ読むとですね、要するに汚染地域での居住という章があって、要するに言ってることはですね、まあ、目標の何ミリシーベルとか決めるんだけども、要するにライフスタイルを気をつけていただければ、だいぶその被爆状況に下がりますよっていうのがその答えですよね。だから、あんた自分で自己責任で被爆を減らしてくださいなと。それ以上のものでも以下のものでもありませんよというのがあれ、110の結論だと読んでと思うんですよね。要するに全くこれヘルプレスですね。役立たないし、この救いも何もないですよね、あんなんね。だから結局今、経済にしろ、その放射能にしろ、その突破する、さっき言った3番目のリーダーが必要なんでしょ？このまま座っててもどうしようもないし、ニコニコ笑ってたってどうしようもないし、元気出そうって言ってるだけでも何も始まりませんから、実際にその戦略を持ってですね、その成功するかどうかわからないけども、未来に向かって道を開いていくという非常にたくましいリーダーシップと、賢明な戦略が今一番必要だと思うんですね。で、こういうのが出てくる文化っていうのはあるんですよ。やっぱそれが建設的文化とかですね、まあ、自己実現文化とか、定型文化とか、人間性重視文化とかね。まあ、よく言いますけども、そういう建設的な文化があればですね、難しいこと言ってないとにかく何かやってみようと。やって成功すればめっけもんじゃないかと。で、そういうことで、こう、物事進んでいくわけですね。やはり今一番必要なのはですね、まあ、そうやって、その壁を突破してくるリーダーシップ。これがですね、どうしても今必要じゃないかというふうに思うんです。大体においてですね、その物事がうまくいかない最大の理由は、今までの常識を捨てられないからですね。特に専門家が邪魔するわけですよね。もう金融でも経済でも放射能なんかさらにそうだと思いますが、専門家の知識が大体その新たな発展をこう阻害するわけですね。専門家が大丈夫だと言ったからを作っちゃうわけですよ。何ダメじゃないですか。ねえ、ダメになったらどうするのと、お手上げですよと。こういうこと多いわけですね。金融テクノロジーなんかもそうですね。いい加減なデリバティブズをですね、そのいい加減な専門家がね、まともな専門家みんな辞めちゃってたんですから、でいい加減な専門家がですね、大丈夫だと言って売ってですね、皆さんの中にもだいぶ損した人いるんじゃないの、あれ。専門家がですね、大丈夫だと言わなきゃ買わなかったと。しかし専門家が大丈夫だと言ったから買ったと、いう人たくさんいると思いますよ。みんな大体そうなんですよ。で、その専門家っていうのはですね、まあ、言ってみれば、これから起こり得る、本当に起こり得ることが全くわからなくてね、非常に限られた常識と、 まあ限られた発想で物事考えて大丈夫だと、半分ぐらい本気で言っちゃうわけですよね。まあ残り半分はダメかなと思ってる。残り半分ダメかなと思ってるぐらいならまだ元の人なんだけど、ダメだなと思ってんのに、あえてね、いけるなんて言っちゃう専門家もいますからね。これはもうどうにもならない。犯罪的なんですけども。まあしかしそういう専門家に余計なこと言うからですね、こうみんな余計なことやっちゃって後でひどい目に遭うわけね。だから専門家ほどね、あれ危ないものはないんですよ。要するに、人間として、こう、どうかなっていうような人まで含めてね。しかし、やっぱ科学技術ってのは、あれ、発見ですかね。科学っていうのは、新しい発見ですから、新しい発見がね、あるまでは、今まで分からなかった盲目だったってことあるわけで、しかし、やっぱり、その辺もで含めてですね、なんかこの、リーダーシップがですね、きちんと機能してないと、余計なことやって、かえってその混乱して、不幸が起きるっていうことは往々にしてあるわけですね。でも一旦まあそういう状況にこう陥っちゃった時に、今我々こう考えてみてほしいんですが、専門家がいない時に本当にどうやったら生きていけるかですよね。例えばそれこそ今回の地震や津波の被害もそうですけども、すべては壊れてしまって情報もなくなったと、衣食住みんななくなっちゃったと。こういう状況でどうやって生きていくかっていうところに人間の生きる原点というのがありますよね。それから我々の体力も何もそうですよね。そのもう放射能の問題もそうですが、全く頼りにならないと。専門家はですね、ただ病気になるのを待ってですね、健康診断していつ病気になるかだけチェックしようとしてると。ね、本当にこれ救い難き状況でしょう。でもこういう状況になった時に本当にどうやって自分のその体を守るのか。あるいはその家族を守るのかって言ったときに、本物のなんかその気力と実力というものが必要になってくるんですね。で、こういうのっていうのはやっぱりその時を生きてる人でないとわからないものがあるんですね。運も実力のうちという言葉がありますよね。しかしその統計学で言いますとですね、私が昔勉強していた統計学で言いましたら、そんなことはないわけで、運はですね、サイコロの目のようにデタラメに決まるというんですが、しかしそれはあくまでもその実際に運に自分を任せたことない人の話ですよね。運に実際自分の運命を、本当に生き死ぬ運命を任せたことない人は、本当は任せてるだけで気づかないわけですけども、任せていこうと思ってない人は、全部デタラメだと思いますね。しかしやっぱりですね、奇跡ではないんだけども、本当に、この、あの時なんで生きてたんだろう。あの時なんでこれがうまくいったんだろう。あれなんで失敗したんだろうという、運に、その、生き死にをかけた人っていうのは、なんかその、ただ単に一応分布だとか、正規分布だとかいうもの以上のものが、実感として感じられると思うんですよね。新しい突破口って大体そういうところに開けていくんですよ。専門家がですね、何言ってもお手上げだ。あるいは何となく元気にしようと思ってもダメだ。こういう時の突破口というのは、実はありえないと普段みんな思うところにあるんですね。まともに考えたらそんなことはできるはずがない。体力も気力も技術も科学も全部それは追いつかない。しかしなんかやってみるとですね、道が開ける。ここがですね、言ってみれば不可能を可能にするっていう部分なんです。今だから我々にとって一番大事なものというのは、そういうなんか今までの常識を全部ね、乗り越えたところにですね、道を開くという、そういうことじゃないかと思うんですね。で、しかしそれはですね、後から振り返ってみると、ものすごく当たり前のことなんですね。その時は、なんか特別なことをしたように思うんですが、後から振り返ってみると、ああ、そういうやり方もあったし、後からの発見でそれで良かったんだということもよくあって、ですからその、本当にこの、見えないこと、知らないことがですね、壁になってるんですよ。だからここを自分の力で突破すればですね、未来は開けていくと思うんですね。私はアメリカで起きているウォール街を占領しようという運動は、あれはすごい動きになっていくと思うんですね。要するに、ただ単にこの公園に座ってるだけではなくてですね、そこで言ってることはですね、もう要するに、政治家の手から政治を取り返そうってことでしょ。日本もですね、野田が行き詰まったら完全にそうなると思いますよ。もういよいよあかんと。それから経営もそうですね、東電いよいよあかんと。輸出企業もあじゃいかんと。どうもならんと。って時に自分たちでやっていくしかないと。要するにニコニコ笑って座っててコンプライアンス点が出てて何もできないということをみんな気づく瞬間がありますね。そこからですね、私は新しい日本が生まれていくんだと思うんですね。まあ私は前からこういう時が来るという感じがしてました。ですからNPO 法人の日本再生プログラム推進フォーラムもやっていますしね。今度総会ありますし、それからまさに遠山号から日本を変えようということで、 そういう時に一番必要なものがですね、私は限界集落の気力、体力、実力だと前から思うんです。まさに不可能を可能にする3番目のリーダーシップですよね。あれこそまさにですね、限界集落の人たちが持ってる力で、やっぱそれがですね、よく現れてるのは私は、まあ、富山語に縁があって、富山語だと前から思うんでね。また今月末もぜひありますから、今回ちょっと特別ですから、皆さんぜひ富山を来てほしいと思うんですけども、まあ、とにかく今ですね、壁を突破するリーダーシップというものがね、何よりも必要だと思うんです。そのことをぜひ皆さんよく考えてね、毎日生きてみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、壁を突破するリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。